というわけで家入りレオさんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
来週10月2日にですね、8枚目のアルバム、
はい、
マイネームが発売になります。
うん、
この番組のゲストはですね、
はい、
前々作のデュオ以来
ご無沙汰しておりました。はい、
アルバム聞いてちょっと驚きました。
あ、このマイネームを聞いていただいてってことですよね。
はい、
あ、それはどのように驚かれたのかとても興味があります。
ネイキッドとかなりこう違うないトーンだったんで。
あ、デュオ以来ですけれど、私のその前作のアルバムも聞いてくださってるんですか。
あ、もちろんもちろん。
ネイキッドという、ありがとうございます。
で、
はい、
まあ、あのアルバムから1年半経ってるわけで、うん、この1年半に何があったんだろうと。思いながら、
はい、
アルバムを紐解いていけたらと、
ぜひ、
思っております。
よろしくお願いします。
この一番最初に出たのが、去年の8月のシューティングスター。
はい。
この時には、どんなことを思われながら作ってたんですか？
そうですね。この曲は、カナブーンの谷口マグロさんに作っていただいた曲で、
はいはい、
で、なんでしょう、自分の、こう環境的にも大きな変化があったっていうのもあって、
はい
はい、そうですね、バンドサウンドみたいな部分で自分の声で歌わせていただけたらいいなっていうところで、
はい、
かなぶんさんのライブに行かせていただいて、
はい、
でその時にスーパースターじゃなくてヒーローになりたいっていうようなことを MC でおっしゃっていて、
は
い、でなんかそのマインドが私にも近しいものがあって、
はい、
そのちょっと一言一句合っているわけではないので、
はいはい、
かいつまんでで言うと、谷口さんがそのスーパースターだと誰かが、僕たちの曲を聴いてる誰かが助けてって言った時に降りていけない、
はい、
降りていけないというか手を差し伸べられない気がしてしまうけど、
はい、
ヒーローだったらその声に応えることができると思うから、
はいはい、
僕はヒーローでいたいっておっしゃってて、はい、で私もなんか本当にそのこう言葉がずっと残っていて、
はい、
うん、たった一人のみんなのために歌っているっていう気持ちがすごく強いので、
はい、
でそのことをそのオンラインの打ち合わせの時にお伝えしたら、
はい、
まあ、こういう曲が届きまして、
はい、
ライブでも定番の一曲になってます。
はい、
はい、
まあ、アルバムを聴いて改めて思ったことではあるんですけど、
うん、
で、その中にこのシューティングスターもまあ入っていて、はい、で、これを聴きながら、その、生まれ変わるのは今だみたいなね、
うんうんうん
う
ん、
そういう、こう、ある種の自分に対して何かを、まあ、課してるんじゃないんでしょうけど、
うんうん、
まあ、そういうことも、こう、このアルバムにつながってんのかなと思ったりもしたんですよ。
ああ、でも、正直このシューティングスターを、
はい、
配信シングルとしてお届けするっていう時は、
はい、
なんだろう、変わらなきゃいけないみたいなことをあんまり意識していなくて、
はいはいはい、
本当に自然とこうなんかナチュラルな変化って、
はい、
気づいたら変わってたみたいなことだと思っていて、変わろうと思って変わることもすごく素敵だと思うんですけど、
はいはい、
どこかで力みが入ってたりとか、
はいはい
はい、なんかこう元の自分に戻るってよりは、なんでしょうね。こう、新しい、こう、道具を獲得するみたいな感覚に私は近いんですけど、変わるってよりも私がもっとより私らしくなるために、歩み出した一歩の曲なのかなとは思いますね。
あ、なるほどね。
アルバム、この、うん、マイネームっていうアルバムを作っているっていう感覚でシューティングスターは作ってなかったというか、
ね、
はい、
まあね、
そのシングルとして作ってたので、
はいはいはい、
そうですね。でもこう自分が今一枚作り終わってみて、やっぱ背骨になっている一曲でもあるので、
はい、
うん、
ですかね。まあ、前作の中のですね、
はい、
嘘つきか、
うん、
変わりたい変われないみたいなね、そういうある種のなかなかこう自分の中のもどかしさみたいなものもあったりしてるでしょ
う。ですね。特にネイキッドは、まあ、本当にその裸の心で紡いだ一枚だったんですけど、
は
いはい、こう家入レオの裸の心っていうのが、うん、はい、今リリースして時間が経ってみると、まあ、そういう風な、
はい、
こう位置づけとして自分は捉えてるんですけど、
はいはいはい、
私その家入が 本名でレオが芸名なんですよね、はいはいはい、なので16歳の時に、まあ、当時の事務所のオーナーに会って、はい、やっぱすごく目が特徴的だからって言ってレオっていう名前を授けていただいて、はいはいはい、でそこからこう私の歌を聴いてくださるファンの方たちに、はい、あの名前を呼んでもらうことで家入りレオって本当にこう、はい二足歩行がやっとハイハイから二足歩行になりみたいな、ええ、こうみんなで育ててきたなんか人物っていう部分も私の中ではあって、はい、ええ、うん、でもその前作で家入レオとして裸になったからこそ、はい、ええ、玉ねぎ現象ってよく一時期言われてましたけど、ええ、玉ねぎのその中心はどこかって皮を剥いていくと結局何もないっていうのと同じで、はいはい、あ、家入レオも裸になったけど、ええ、なんか私の場合はその音楽を始めた家入レオより前からずっと歌が大好きで大好きで、はい、お風呂入るにしてもこう寝る前でも歌を歌ってて、はいはいはい、なんか少女をもう一回迎えに行きたいなっていう気持ちになって、ね、うん、家入レオの奥にある人というか、その少女の中の心の中の一つに家入レオがいるんだなって、はい、なんか思ってこのマイネームって作ったので、
そのまあ、シューティングスターがね去年の8月に出て、うん、その後にあの敏感が10月に出るわけでしょ、
うんうんうん、
でこの敏感のあのクレジットを見てたら家入レオという名前がですね、うん、作詞漢字になってましたもんね。
あ、そうです。あれ、まあ、
これ間違いじゃないんでしょ。
敏感までが多分漢字ですね、はい、
他の曲はみんなアルファベットになってる。
そうなんですよ、ワルツからアルファベットに変えました、
ああ、
はい、なのでそうなんです、あのこのマイネームってアルバムのこういう曲が入りますって情報解禁した時に、敏感だけ家入レオって感じになってて、はいはいはい、他がアルファベットだから、これ間違えてるんじゃないのってファンの方からもコメントがついてたんですけど、これはもうあえてというか、
あえてなんだ、
ワルツで自分の中でそのこう一つなんか歌い手としてそして自分としてのこう世界の見え方が変わったっていうのがあったので、あとこうすごくなんだろうな、これは本当に伝え方が難しいんですけど、2曲目に収録されてるガールっていう曲があって、これはガリレオガリレオの尾崎裕貴さんが作詞作曲してくださってるんですけど、結構今までも何度もタッグを組ましていただいていて、いや多分お互いのファンからするとどうしてこの二人がこう一緒に手を取り合って曲を作ったのか不思議に思う方もいらっしゃるかと、
どこで波長が合ってるんだろう
と、そうなんです、うん、はい、思うんですが、私と尾崎さんってお互いを正反対って認め合いながら、なんかどこか強く同じものを持っていて、経歴とかもそうで、で尾崎さんは、まあ、ガリレオガリレイというバンドとしてデビューされたんですけど、
北海道と九州なの
にそうですよね本当でも北海道と九州だけど日本地図をこう半分に折るとピタッて重なるみたいな、ね、本当そういう感じがあって、
はいはい、
で尾崎さんはそのガリレオガリレっていうバンドすごく愛してるけど、はい、やっぱりガリレオガリレっていうものについてるイメージがあるから、うん、一旦というか、まあ、ガリレオガリレっていうバンドを畳んで違う名前でバンド活動をしてらっしゃった数年があって、はい、うんうん、でもそこを経てもう一回ガリレオガリレとして今活動されてるんですよ、はい、うん、はい、で私すごい気持ちが分かって、
あ、気持ちが分かった、
そう、家入レオっていう名前で、もうとっても大切なんです、
はい、
もうこの家入レオという17歳の時からの時間があったから今も歌えてるし、
はいはいはい、
でもどうしてもこうそこになんだろうな行き止まりを感じていた時間があるっていうのも真実で、はい、でなんか、うん、
行き止まり感があったんだ。
ありましたね。
あ、それがネイキッドになってるんだ。
ネイキッドだけじゃないですけど、まあ、デュオっていう部分でもすごくもがいてたし、まあ、ずっとそうですもんね、うん、新しいことを自分がしても、あ、家入レオって多分こういう曲歌ってる子だからって、はいはいはい、新しく私の歌を聴いてくださる方がいないんじゃないかなとか、
あ、
逆にすごく私のその曲をずっと聴いてくださっているファンの人たちからすると、はい、その新しい曲っていうものに対して、はい、あの曲好きだったけどっていうなんか期待を裏切っちゃってるんじゃないかなっていう不安があったりとかして、はい、うん、でもその気持ちと折り合いをつけるたいって思った時に、はい、なんかその家入レオっていう名前じゃないアーティスト活動をしたいと思ったことも正直あったし、
は
い、
あ、そうなんですか、
うん、音楽は大好きだけど、
あ、
でもなんだろうな、やっぱりなんだろう、 私にとってそこってすごく重要な、
はい、
家入レオって抱きしめたいし、
はいはいはい、
これからも抱きしめ続けたい人なので、
はい
はいはい、でもその気持ちの変化が自分の中で音楽活動にすごく影響を与えることでもあるから、 なかったことにはしたくなくて、は
い、なるほど、うん、
みんなそれは音楽やってるやってない関係なく人生ってこうなんだろうな、うん、どうしてもこう気持ちの整理がつかないことがあったりとか、
はいはいはいはい、
ことも含めて深みって出ていく気がして、その生き様みたいなことをちゃんと綺麗なところだけじゃなくて見てほしいって思いで、
はいはいはい、
敏感までは家入レオっていう感じで、
なるほど、ね、
ワルツからはアルファベットにしているっていうのは、なんかちょっとした自分へとのこうなんかけじめのつけ方だったんですけど、
なるほどね、
っていうのはありました。
まあ敏感がに、去年の10月でワルツが今年の5月に配信されてるわけでしょ、
はい、うん、
やっぱり7ヶ月あるわけですもんね。
そうですね、
その間にそういうこう一つの葛藤が、
うんうん、
まあ整理されていって、
うんうん、
次のアルバムはこうなんだ、でそれに先駆けてシングル出すんだとしたら今までの名前の表記じゃなくて、
うんうん、
新しい名前にするんだっていうような変わり方があった、うん、
そうですね、なんかでも地続きです。そのネイキッドがからの7ヶ月とかってもう本当ここからここまで悩んでましたっていうことではなくて、はい、漠然とずっと20代し、そうですね、後半とかは歌ってていいんだろうかとか、これが自分のこうやりたいものなのかなとか、
はい、
大好きだからこそずっと悩んでたっていう部分で、うん、でもその暗さみたいなものを曲でネイキッドで消化できたからこそ光のタームが戻ってきてこのマイネームにはつながってるから、もう全部が必然で全部が大切な出来事だなって今音楽人生振り返って思いますね、
まあ、ネイキッドの時は歌い切ったなっていう感じがやっぱりあったんですか。
ああ私ですか、
うん、
ありました。もう
あ
本当にこんなところまで見せていいのかなっていうぐらい裸の心で、
ね、そうそう、あここまで歌うのかってありましたもんね。
そうなんですよね。もう獣ものになった僕を抱きしめてくれたとかっていう歌詞があったり、なのでなんか、うん、でも本当に私って自分の心の中を曲にしていくことで成長もできるし、
はいはいはい、
こうけじめをつけていけるから、
ね、
うん、なんでしょう、音楽そして音楽を作るっていうことが、
はい、
人生からなくなることってないんだなって腹をくくった瞬間でもありましたね。
なるほどね、
うん、
ワルツはこれはかなり時間かかって書いたりしたんですか。
これそうですね、もともとメロディーの破片があって、それをでもドラマの主題歌のお話を松本まりかさん主演のいただいて、はい、もう一回ブラッシュアップしようってなってからは結構早かったです、
はい、あ、はは、
はい、
恋は終わったけど愛は続くのっていうね、この、うん、恋と愛の違いっていうのがちゃんともう分かってる、
はい、うんうん、
まあ年齢になってる歌なんだなと思ったんですよ。
いやそうなんですかね。
つまり愛と恋って結構こうごちゃごちゃ、うん、ごちゃごちゃっていうんですかね、
うんうんうん、
まあ、自分の中でうまく整理できない歌ってずっと今までありましたもんね。
ありましたね。
愛なんてなんだっけ、
いつも残酷でとか歌ってました。
そうそうそう。そういう感じはもうワルツにはないなと思ったんですよ。
そうですね、やっぱりこう10代でデビューした時は与えてもらうことっていうことをすごくこう待っていた自分がいたんですけど、最近だとやっぱり誰かを大切に思うこと、愛することって、うーん、少し前だと自分の心をこうちぎってあげる痛みしかないものだと思ってて、でもなんかじゃあ空腹な二人がいて、
はい、
やっと手に入れたなんだろうなおにぎりがあったとして、
はい、
本当は自分一個食べたいんだけど、
はい、
じゃあ相手に3分の2あげた時、
はい、
確かにお腹は満たないけどなんか生まれてきてよかったなって思うことができるというか、
はいはい、
それは本当に綺麗事じゃなくそう思えて、
はい、
でそのワルツっていうものができたなっていうのはありますね。
あこの、まあ、2曲目のガール、これはまあ尾崎さんですけども、
うん、
これもその愛の花っていうようなね、
うんうんうん、
やっぱりこう今までは使ってなかったんじゃないかなみたいな、寄り添っていたいとかね、
うん、
そういうそのすごく素直に自分を肯定してるみたいな歌がずっと続いてるでしょ、
う
ん、そこに一番驚いたのかもしれない。
あそう、本当にそうです。なんでしょうね、 ね、やっぱ13年まだまだひよこですけどやらせていただいて、時に自分とはぐれたり、はい、背伸びしすぎたり、
はい、
自分らしくないこともして、
はい、
でもそれをやってみたから、あ、やっぱり私って私らしくしか生きていけないんだってちゃんと思えて、こう憧れじゃなく、
はい、
今持っている自分の心と声で生きていこうって自分を抱きしめられたからこそ、
ね、
うん、このガールっていう曲も歌えたし、
はい、
尾崎さんとも本当になんか深いところまで話し合えて、
はい、
うん、その私は私で生きたいっていうことを少女の軽やかさで歌いたいって言ったらこういう曲が届いたので、
あ、
本当にそのもちろん尾崎さんに作詞作曲していただいてるんですけど、
はい、
これ私が書きましたっていうぐらい私の心をこう捉えて曲にしてくださってるのが、
はい、
本当に改めてこのタイミングでまたご一緒できてよかったなと思いましたし、
はい、まあでもそういうあの人にお願いする時も今までもそこまで話し合いながら作ってたわけでしょ。
そうなんです、自分が変わったんでしょうね。だから、
あ、このワルツとガールはこれ1曲目と2曲目じゃないといけなかった。
あ、私ですか？
ええ、このアルバムの中の。
うん、だと思います。
でしょうね。
その少女性みたいなのをすごく大事にしたくて、やっぱり、初期の作品とかだと中性的なイメージをずっと持たれていたし、実際中性的だったと思うんですよね。でもその本当に歌うことが大好きでコロコロ笑って、
はい、
なんか素直に自分の気持ちを伝えすぎて時に惹かれたりっていうのって、多分もともと自分が持ってる魂の色っていうのが、
はい、
もう多分我慢しきれなくなっちゃって、
あ、
こっちってなんか、でそれはなんかレオであろうがその少女であろうが、
はい、
私のことを好いてくれてるっていうことでしょ、音楽を聴いてくれてる皆さん、はい、私も同じようにあなたたちのこと大切にしたいんだっていう、
はいはい、
気持ちで作った一枚だったので、
はい、
まあ、ちょっとその愛のワルツっていうものと少女性をこうギュッと閉じ込めた今までにないようなテイストの曲を2曲目に持ってきました。
このワルツの時はじゃあもうアルバムの曲ある程度あったんですか？
どういうことですか？ワルツ
ができた時には
ないです、ないです、全くないです。こっちの方がシングル先なんで、はい、全然もう作っていってる最中です、
ね、あ、じゃあこのワルツができてこうアルバムの中の曲がダーッとつながっていったみたいな感じなんですか？
そうですね、
あ、はは、
結構直近の曲ばっかりです。
あ、なるほどね、
うんうん、
まあそういう意味ではあの1年半ですから、
うん、
そんなに制作期間がね、
そうなんですよ、
たっぷりあったっていう作り方ではないわけでしょ。
もう喧嘩しまくりましたね、スタッフたちといいものにしたいけど、声もなんかずっとライブもやったりテレビ番組も出させてても並行がすごくて、
はい、
でも絶対いい作品にしたいし、なんかレコーディングもたくさんこう声が出なくなっちゃったりして飛ばしたりとかして、それをマネージャーさんがとかなんかスタッフさんが調整しながら、でもお互いにこうなんでしょうね、こう手を取り合いながら話し合いながらできたアルバムなので、だからやれることは やらせていただけたアルバムになったなと、まあ、全部そうなんですけど、本当に思います。
でもかなりそういう、まあ、超えなければいけないハードルがたくさんあったアルバムでもあるんですね。
真剣だからこそで、そして、
はい、
ワルツとかもそうなんですけど、あのメロディーと言葉がギター弾きながらパッて出てきて、
はいはい、
大体そのメロディーには戻ってくるんですよ最終的に。やっぱり、あの直感で出したものの方がいいから、
はい、
でもその直感の人間と理論的な人間っていうのが私の中に2人いて、
確かにね、
どうしてこのメロディーがいいんだろう、この歌詞がいいんだろうっていうのを、
はい、
1個出たメロディーに対して100個200個別のメロディーを出さないとこれがいいって言えなくて、
は
い
は
い、だから相当こうめんどくさいというか、ちゃんと自分で納得しないと次に行けないから、
はいはい、
本当にそのディレクターのスタッフの方も歌入れの時も、あ、こんなに1から1000付き合ってくれる人っているんだっていうぐらい、でそれは私の本気も伝わったと思うし、
はい、
そのスタッフさんの本気も伝わってきてたから、
はい、
うん、みんながいいものにしたいと思って妥協なくやった1枚がまたこうして世に送り出せるっていうのは本当になんか幸せなことだし、
はい、
やっぱ私のファーストアルバムレオをこう一緒に作ってくださった西尾義彦さんというプロデューサーの方がいて、私は西尾先生って呼んでるんですけど、やっぱ自分の中でこうね、 なんだろうな、言葉にするのがすごく難しいんですけど、はい、すごく大切な人で、はい、そしてすごく超えたくても絶対超えられない人っていうのがあって、歌詞書いてても歌歌っててもメロディーを作ってても、はい、なんかふともうやっぱ自分で自分に疲れる瞬間、はい、もうこれでいいかなって時ってあって、はい、もうそしたらスタッフとも喧嘩しなく、喧嘩っていうか、なんか時間のこととか話さなくて済むし、はいはいはい、っていう時にやっぱふっとその西尾先生の顔が浮かんで、私が作った曲を何かの拍子に耳にしてくださった時に、あ、こいつこういう作り方してんだって思われるのか、あ、なんか今頑張ってんだねって思われるのか、
はいはいはい、
やっぱ負けたくない、認められたいって気持ちがすごくあって、そういう存在がいるっていうのも多分私のこの家入りレオっていうものでデビューしてる財産な気がしてて、
はい、あのレオ、家入り、このアルファベット表記の中には西尾さんはいないんですもんね。
いないというか、いますよ、家入りレオっていうものの根幹、それこそ歌が大好きで大好きで、しょうがなかった時、私が家入りレオになる前から、やっぱり声がいい、そしてその曲をもっともっと大きいものにしていこうよって、今のレコード会社と事務所が私を見つける前から一番最初に、やっぱり家入りっていいんだよって、ほんとただの田舎のもうぶっかぶかの制服着てて、はい、なんならお金もなくてご飯も食べれませんみたいな時に、はい、いや君持ってるもの絶対いいから一緒にやろうって言ってくださったっていうのは、
ね、
その何か軌道に乗ってる時に手を貸してくださった方ももちろんありがたいんですけど、
はい、
じゃない、何の原石でもない時から信じてくれたっていうのは、
ね、
絶対私、それこそそのレオっていう名前を授かる前からの恩人、
はいはいはいはい、
まあ、もちろんいろいろ多分自分の中でも整理がつかない時とかもあったけど、うん、
はい、
やっぱりずっと大切な人であることには変わりがないですね、
はい、あのアルバムずっとこう聞いてて、何度か聞いてて、うん、おやと思ったのはですね、はいはい、で改めて確認したんですけど、全部の曲にそのあなたとか君っていうのは出てきてるでしょ。
あ、はい、
全曲に出てるんですよね。
うんうんうん、
でやっぱそのでまああのアルバムのコメントの中にですね、
はい、
こう少女の私を迎えに行ったアルバム、
うん、
でその少女の私っていうのがあなたになってる時っていうのもあるのかなとかね、
あ
で今おっしゃったその西尾さんとか今までこういろんな関わってくれた人たちも、うんうん、全部あなたの中に入ってるんだろうなとか、
うん、
で8曲目にあなたっていう曲が入ってるわけですよね
そうですよね確かに。
そう、このあなた書いた時はどういう、
うんうん、この曲はすごく大好きな方、はい、大切な方が、でも好きっていう気持ちだけじゃもうこう人生を進めていけなくなる瞬間っていうのがあって、はい、私たちが乗ってるこの電車ってどこに向かうんだろうって、はい、ずっともう環状線をぐるぐる回ってるだけで、
はい、
うん、なんかやっぱ自分から終わらせなくちゃいけないのかな、だったりけじめをつけなくちゃいけないのかなっていう寂しさとかいろんな葛藤の中で作った曲だったりもしたので、そうですね、まあ、なんかそういう景色とか香りっていうものが色濃く出てる一曲だし、
はい、あなたっていうタイトル、言葉が先にあって、タイトルが先にあって書いた。
いや全然違います。 あなたにするかもすごい迷って、もう最後までタイトルが決まらなくて、そうなんですよね。
でもあなたにしたことでこうアルバムの一つの流れがここにあるんだっていうふうに思いますもん ね、
それは本当に思います。
でアルバム、まあ、ずっと聞いててですね、あ、こういう組み合わせもあるんだと思ったのがこの3曲目のかくれんぼなんですよ。
はい、大好きですこの曲も
これちょっとびっくりしました。これもびっくりした一つですね
はい、もうチャラさんすごくもう本当にずっと敬愛していて大好きなアーティストの方の一人なんですけど、
はい、
そう、もうまさかご一緒できると思ってなかったんですけど、まずご一緒させていただきたいという気持ちを表明してから、なんか諦めようって思って
あ、諦めたんですか一回。
いや、やっぱこう恐れ多いというか、大好きすぎてと思ってたんですけど、そしたら快諾していただいて、
はい、
言葉じゃ足りない心から、うん、あなたが好きでしたって最初のボイスメモを最初自分が iPhone のボイスメモで弾き語りして、
はい、
ポンってこういう曲が作りたいんですって送って、 その後のメロディーとかも一緒に紡いでいただいたので、
はい、
でそしたらチャラさんがなんかそういう始まりの音っていうのはなんか曲の始まりにあるととてもいいと思うんだよね、そのまま使っちゃおうよって言われて、ボイスメモのめちゃくちゃ音割れしているものをエンジニアさんとかに音調整してもらって使わせていただくことになりました。
チャラさんとはいつ頃からこう、まあ、憧れてたりしたんですか。
スワローテイルバタフライという映画があって、
はい、
そうなんです、はい、すごく大好きで、はい、でもう何回ももう擦り切れるぐらい見てたし、 あの唯一無二の声とか感性だったりとか、はい、まあでも10代の時からずっとだったので、歌っているといいことがあるんだなと思った一つでした。
でもあのいわゆるこうボーカル声の質ということではかなり違うでしょ。
違うと思いますね。でも何でしょう、本当にこう恐れ多いんですけども、曲を作ったり人生に対するこうなんか生き方みたいなも、はい、もちろん私が影響を受けてるからっていうのが多大にあると思うんですけど、はい、一緒に曲を作ろうってなった時に、なんかチャラもレオちゃんのことがわからないとどういう曲を作って、うん行くかっていうなんかコミュニケーションが取れないから、
はいはいはい、
一回チャラのお家遊びにおいでよって言われて、
はい、
でなんか私もこうお土産とか持って行ったんですけど、チャラさんのスープとか食べながらなんかソファでゴロンってしたり、
はい、
なんかお互いを知る時間をちゃんと取った上で、なんかあこの人だったら自分を見せられるなっていう準備を整えてからなんかメロディーとか言葉を出していく、
はい、
その環境作りみたいなところ、コロナ以降やっぱズームでいいですよねってなることももちろんあると思うんですけど、はい、私はもう生っていうものにすごいこだわりがあって、はい、で考えるよりも直感型の人間なので、
はい、
実際その人のそのなんだろうな目とか雰囲気みたいなものを感じてからじゃないとやっぱお仕事ができないスタンスなので、はい、基本的には、はい、そういうところも含めてチャラさんとこうやってご一緒できてよかったなと思いました。
かなり何度もやり取りしたんですか。そういう
ずっと LINE で、あのなんか交換日記みたいなのをしてて、かくれんぼっていうなんかこう遊びって私すごく大人の遊びだなと思ってて、
ほう
隠れるくせに見つけて、はい、ガチで隠れると一生見つけてもらえないじゃないですか、
確かにね、
そう、
はい、
で見つける側もいつだってもう、はいどこにもいないから見つけるのやめたら家に帰ろうって言えるし、お互いの信頼関係がないと成り立たない遊びだと思うんですよね。
なるほどね、見つけようとする人と見つけられるっていう人がいないと成り立たないですもんね。
それが本当に恋に似てるなと思って、
なるほど、
なんかそれをチャラさんに話したらすごい面白いねって言ってくれて、はいはいはい、そこからこの歌詞を書きました。
あなるほどね、うん、そうまああのそういう意味ではやっぱりチャラさんに憧れてたっていうだけじゃなくて、
うん、
一緒に作ったっていう感じの方が大きいでしょうね。
うん、もう本当ありがたいし、
ええ、
いや本当貴重な経験をさせていただきました。
あなたが好きでしたっていう過去形なのはこれは
ね過去形ですよね。
終わっちゃったのかなとか、
ね、いやどうかなとか、ね、どうでしょうね。
あのコロナの時にね、
うん、
音楽をやめようかっていうふうに思われたっていうのどっかで見ましたよ。
そうなんですよね、もうやめれるわけないんですけど、その時の気持ちはその前作 あの今回のマイネームっていうアルバムで、
はい、
あのマイネームっていう曲を一曲、はいはいはい、一緒に作らせていただいた
最後にね、
はい、下梁さんっていう方がいて、
はい、
その下梁さんが作ってくださった可愛い人っていう曲があって、それでちょっと音楽をやめたいって思っていた自分、
はい
のことを言っている数センテンスあるんですけど、
はいはいはい、
ね、大好きだから迷ったし、
はい、
でもその迷ったことがちゃんと自分にとってのそのプラスに今できているし、
はい、
しようと思って生きることが大事だなって、
はいはい
はいはい、思ってます。
でそういうあの迷った時にこう支えになったものっていうのはあるわけでしょ
う、でももう悩むとこまで悩んだからっていうところで、すごい
悩むところまで悩んだね。
そうですね、これ以上もう悩みようがないなっていうぐらい悩んだので、
はいはいはい、
それだともう上に上がっていくしかないというか。
でこのティックティックはこれは、
うん、
まあ、あの須藤さんと一緒なんですが、 これはどういう作り方だったんですか。
これは本当にそのトラップも込みでつけたんですけど、チクチクっていうタイトルでして、
チクチクか、
はい、そう、須藤さんはあのワルツのカップリング曲に入っている愛をあげるっていう曲で、
はい、
去年私が全国ツアー回ってたんですけど、はい、まあ、結構その何でしょうね、新しい試みというか、
はい、
あの自分の中でも新しい環境の中で無我夢中で音楽をやりつつ、
はい、
こう初めてバンであのいろんなライブ現場に行くみたいな、
バンで、
バンで
初めてやったんですか。それ
初めてだったんですよね、
まあまあ、デビューしてすぐ、まあ
そうですね、いやいや全然そんなことないんですけど、いやもうね本当にそんなことなくて、でもその子自分の足で本当に会いに、文字通りそれをやった時に本当に改めてファンの方たちとかも今まで本当に大好きって思ってたけど、さらにその愛情が深まったし、
あ、それはやってよかったです
よ。いや本当によくて、ただもうやっぱり歌も毎日歌ってて、こう自分で筋トレしたりとかその体のケアしてても追いつかない部分とかでね、やっぱ10代の時とは違う、もう29とかになってて、ずっと同じ姿勢だと声帯も固まっちゃったりとか、でも本当についてる時にポンってすっていいから、あのレオちゃんに会うと思った曲作ったから聞いてみてって言われて、愛をあげるが送られてきて、でなんかそこからもう一回またあのなんか密に制作とかをするようになって、でこのチクチクもそうですね、あのアルバムに入れたいっていう部分で、ご一緒させていただきました。
このチクチクもそうですけども、こういうあのリズムアンドブルースみたいなものってあんまり今はなかったじゃないですか。
そうですね、確かになんかそうかも。須藤さんと私がでもタッグ組むと結構あのダウナーな曲が出来上がりがちだったんですけど、でもちょっと今回はなんかね、やっぱ自分も少女に戻るっていう部分で、ちゃんとそんな泣いてばっかりの自分が嫌だから、自分が成長するしかないんだっていう歌詞を最後かけたのも結構大きかった、うん、同じ須藤さんとも今まで何度もやってたんだけど、
はいはいはい、
須藤さんともまた新しい化学反応を起こせたかなって思ってますね、
うん、愛されたいって思ってる人と、
うんうん、
こうまあ、愛してると思ってる人っていうとしたら、う
ん、はい、
愛してるっていうふうにこう思えてる人が結構多いアルバム、
あ、面白い、
思えたんですよ。
いや本当そうで、こう自分が愛をこう伝えて、
はい、
相手がそれに反応しない時って、
はい、
すごく傷つくんだろうなって思って今まで生きてたんですけど、はい、なんか愛ってやっぱりこう見返りを求めずに勝手に自分が愛を相手に差し出すことができた時に、
はい、
自分自身が一番もらえてることなんだってことに気づいて、
気づいたアルバム、
はい、それで多分あんまりそのそれは軽い気持ちでそうしてるってわけではなくて、なんか大丈夫だよとか、愛してる、好きだよっていうことに対して、
はい、
自分から一歩を踏み出すことに、なんかあんまり抵抗がなくなってきたっていうのは、もともとそっち側の人間だったので、
あ、なるほどね、
はい、
そ
うなんですよね。
まあ、まあ、ロック系の歌ってやっぱりあのキスしてほしいっていう側の人の歌多いでしょ。
はあ、確かに
これキスする側の歌ですよね。
私でも多分そっちですね、好きって思ったら、なんかもったいないと思っちゃう。
あ、
なるほど、ね、何の話ですかこれは、大丈夫かな。
でこの雨もね、そういう意味ではとっても力強い歌ですから、歌に思えたんですよ。
あ、本当に、その自分のそれこそルーツの、
はい、
中で一つ歌謡曲っていうものが大好きで、
はいはいはいはい、
中森明菜さんとか山口百恵さん、はい、井上陽水さん、
はい、
でそれを令和バージョンの歌謡曲作りたいと思って、はい、作ったのがこの雨という曲でした。
なるほどね。
ちょっとこう懐かしさもありつつ、ちゃんと今のエッセンス入れたいなと思って、
はい、
編曲を小西さんっていう、
はい
はい、方にお願いしたんですけど、ゾンミン社の
こういうバンドっぽい、まあ、音でね、
うんうん、
あ、これはじゃあそんなに時間かかんないでかけてる。
そうですね、これも、まあ、アルバムリリースするっていうのが決まってから、
はい、
磨いていった感じですかね。
バンドっていうことに対しての考え方って変わってきてるんですか。
バンドというのは
つまり自分のバンド
ミュージシャンの皆さんってことですか。
どういうミュージシャンとしてなりたいとか。
あ、それは確かにありますね。そのいろんなこうトライをさせていただいたと思うんですけど、はい、しこれからもしていくと思うんですけど、はい、やっぱりなんでしょう、そのバンドという形態でデビューしてらっしゃる方たちに憧れた時もあったし、
はい
こうどんな感情をこう喜怒哀楽すべてを共有しながら、
はい、
それを音楽に昇華していく憧れ、
はい
私は支えていただいてる方とか本当にたくさんいるんですけど、
はい
やっぱり一人でステージに立ってるっていうのがあって、
はい
はい、でなんかそのこうもっとバンドっぽいアレンジでってやったツアーもあったけど、でも今はいろんな方たちが主役でステージなんだけど、はいはい、やっぱ自分の歌が引っ張っていきたいし、
はい
それを聞きに来てくださってるお客さんを歌でハグしたいって思ってるので、はいはいはい、なんかこう歌を際立たせるためにどうしたらいいですかっていうのは、はいその先輩のミュージシャンたちだったりとか、
はい
編曲家の方たちにもご相談させていただくっていうのは大事にしてますかね。
あの誰のために生きるのっていうこの僕は今も点々点々っていうね、歌詞があって、
はい、
それをあの打ち消すかのように歌が入ってくるでしょう。
はい、
それはもうそんな風にこう、まあ、考えていることはあんまり意味ないよっていうふうに一つの歌の中で言っているように思えたんです。
あ確かに、
ね、
もう考えてもしょうがないから動いていこうっていう、
そうそうそう、
なんか衝動なんでしょうね。
でポップコーンもそういう意味ではとっても弾けてるわけですもんね。
そうですね、これはもう本当にツアーで10月から始まるんですけども、
はい、
もうみんなと盛り上がりたいと思って作った一曲で、
はい、
これもスタッフにこういう曲ができたんですっていう風に言ったら、なんかレオさんってこういう曲も作れるんですねっていうのが結構面白くてでも自分でも確かにそう思いました。
先週ちょっとおっしゃったその環境が変わったって言われてたでしょ、
はい、
それはこういう場所で話ができるような環境の変化なんですか。
そうですね、グループ会社ではあるんですけれども、はい、事務所を移動したっていうのがあって、
あ
でもマネージャーさんとかも一緒に移動だったので、
なるほどね、
でもなんでしょうね、こうやっぱり音楽っていう一つの言葉に対しても、
はい、
いろんなジャンルがあるように、
はいはいは
い、いろんな考え方でやっぱ皆さんやられているので、
はい
はい、あこういう価値観で音楽をやってらっしゃるんだっていう人ともやっぱ移動してたくさん知り合えたからこそ、
はい
自分もよりこうなんか心を大きく視野を広く持てた気がするし、
はい
どんどん音楽が楽しいですね。
なるほどね、そういう29歳30代を迎えるわけですからね、もう本当に10代の時には考えられなかったような30歳が目の前なわけで
ねえ、あっという間だったんですけど、まあ、でも本当マイネームっていうタイトルをつけたアルバムですが、
はい
私が歌を歌っていて思うのは聴いてくださってる方の一曲になりたいって思ってて、
はいはい、
その家入さんはこの曲どういう気持ちで作ったんですかって聞いていただけるのは本当に幸せなんですけど、
はいはいはい、
その後にちゃんと私の思いなんかよりも、
うん、
その聴いてくださってるあなた自身の人生の時間をこう重ね合わせていただきたい、願わくばっていう気持ちがあって、はいはい、なのでもちろん私は私の体験だったりとか、
はい、
いろんなこうことを想起しながら作った一枚なんだけど、
はい、
それはこう絶対あなた君聞いてくださる方たちとつながりたいからなんだよ、
はい、
そして聞いてほしいと思ってるからなんだよって思ってあなたのアルバムっていう、
はい、
あなたも持ってるよねお名前をっていう部分のマイネームなので、
あのマイネームの前の10曲目のあの人はそういう歌ですもんね。
これはまたちょっと違うくて、
はい
自分のそのルーツっていうものをすごく深く掘り下げて作って、何でしょうね、こう、まあ、自分も29になって、
はいはい、
周りの友人も家族ができたり結婚したり子供が産んだりっていう中で、
はいはい、
家族について考えることが、それは自分のっていうよりも家族っていう時に、何でしょう、まあ、日本の文化なのか、あんまりお父さん父っていうものと 子供たちが近いみたいなものを、はい、私の周りとあんま聞いたことがなくて、
はいはいはい、
お父さんとしっかりこうなんか膝を突き合わせて話した経験がないって人って、私の周りには結構いて、
はいはい、
でもこう母とかと話してるとあなたお父さんそっくりねって言われたり、
あお母さんのこと歌ってますもんね今もね、
あそうですね、お母さんの母のこと歌ってる曲もあったりして、そうなんかすごく親子だから相性がいいってわけでもないし、
はいはいはい、
うん、なんかすごくこう許せなかったり、やっぱり同じこう DNA があっても、
はい、
人なんかこう寄り添うのが難しい時期があったりとか、
はいはいはい、
でも好きになるのって、なんか父のような人だったり母のような人だったり、それってすごいことだなって思って、でもそのなんだろうな、
そうか、
正反対、
この神様に願った普通の暮らしさえ遠くてっていうのは、うん、いろんな、じゃあそういう意味であり、意味
そうですね、あるのかな、
あんまりその言葉を費やしすぎないで、
うん、あんまり説明しすぎない歌詞にしたかった、ねええ、そういうアルバム
ではありますよね。
そうです、特にこの曲はそういうかもしれないな。
あでもこうみんなが笑ってる世界が、
うん、
まあどっかにあるんだろうっていう、
うんうんうんうん、
そうか、そういう歌だったんですねこれは。
そうなんですよ。
でアルバムの最後にですね、マイネーム、もう全部言ってますね こ, これ歌って歌ってるあなたっていうのはこれは、
うんうんうん、
幼い頃の自分でもあるんですか。
なんか本当に難しいんですけど、あんまりこう特定しすぎると、もうそういう曲になっちゃうの で,
ですよ、ね、
であんまりそれをこう特定して歌ってることってなくて、
はいはいはい、
もういろんな私の日々生きてる中での感情を本当に重ねながら歌ってるので、
はいはい
はい、なんか私のルーツ全てがこの一曲に集まってるかなとは思いますね。
私は私を使い果たしたいっていう、
そうなんです、これは本当に思います。私という乗り物に私という魂が入っていて、スピリチュアルだねって言われるかもしれないんですけど、
はいはい
は
い、
私は割とそういうものを自然と信じられるタイプなので、はい、輪廻転生って普通にあるなと思えるし、
はい、
なんかそれだったら今の自分をちゃんと使い果たして、
はい、
今回のその役割というか全うして楽しく生きていきたいなっていう気持ちがあります、
は
い、
でも29歳でこれこういう歌がこういうアルバムを作れるようになったっていうことを16、17の頃の、ご自分に向かってですね
ありがとうございます。
こう教えてあげたい感じがあるんじゃないですか。
そうですね、でも本当自分次第なんだな人生はと思います、
このマイネームはアルバムのかなり最後の段階で書いてるんですか。
マイネームはそうですね、最後の方だったけど、曲のアイディア自体は一番最初にありました。
あ、最初からあったの。
はい、ありましたね。
それは歌の内容って意味で。
内容もそうですし、そこから深める作業っていうのが一番最後にはなったんですけど、はいはいはい、この一緒にご一緒したアーティストの方、ミュージシャンの方の中で一番最初に下梁さんとご飯食べながら打ち合わせしてて、
はい、
っていう感じでしたね。
あ、こういう曲を作りたいんだとか。
そうですそうです、それを下梁さんに
お伝えして。マイネームって言葉があったんですか。
その時あったかな。でもアルバムタイトルにし、そうそう、こういう曲作りたいっていうのがあって、でいろいろその下梁さんと LINE とかする中で、
はい、
なんかマイ、あ、いやでも私マイネームって言ってたね、その時にはもう言ってました。
あ、言ってたんだ、
はい、
なるほどね、
うん、
このシューティングスターがねアルバムの最初にできて、その中で生まれ変わるのは今だって歌っていてですねこのマイネームで他の誰かになれるとしてももう一度私を選ぶよ、
すごい、
これでもう他も見事な着地ですよね。
確かに。
え、
いやそうだから、歌詞が持ってることって結構、
はい、
未来を予言してることとかあって、
あはは、
予言っていうか、私が歌ったから言霊の力でそうなったのかは分からないですけど、
はいはいはい、
面白いなと思いますね。何の気なしに書いた歌詞とかが、
え、
気づいたらこうなってるとか、
あはは、
何の気なしっていうとあれですけど、なんかこう、
はい、
今
まで鼻歌のように自分の歌を歌ってきたことってあるんですか。
ああ、それはこう作り終わった曲をお家でなんかお料理しながらとかってことですか。
いや、コンサートの会場とかで。
ああ、それ面白い質問ですねないかも。
ああ、
でもそれが今回の作品はできそうですよね。
そう、
わかります、とっても、ね、
花歌海岸アルバムなんですよ。
そうかも、届けようっていい意味でしてないのかも
ではないから、まあ、あの決めつけたわけではなくて、
いや、わかります、
花歌海岸アルバムなんではないかなと思った。その一方で永久歌手宣言のアルバムでもある。
そうですね、確かに確かに、面白い感性がやっぱ人とお話しするって大切ですね。
で30歳をじゃあ迎えて、はい、30代のご自分に対して、
うんうんうん、
はい、一言。
いやでもいい意味で、自分の気持ちをすごく大事にして生きようって思います、さらに、はい、うん、じゃないと周りの人も大切にできないし、はい、なんか周りの人にもそうであってほしいというか、はい、こうどうしても日本って自分よりも周りを優先しなさいって教育を受けてきてらっしゃる方が私も含めて多いと思うんですけど、はいはいはい、なんか本当これはよくマネージャーさんとかスタッフさんにも言ってて、はい、なんだろうな、別に明日結婚したいと思って仕事現場をもし辞めることがあっても私はいいと思うし、まあ、もちろん引き継ぎとか大変だけどみたいなとこあるけど、はいはい、やっぱその人がその人の場所で輝いてくださることが本当になんかすごい素敵なことだと思うので、
はい、
もちろんずっと一緒にいたいし音楽は続けていきたいんだけど、なんかお互いがお互いを縛った瞬間からなんか魅力ってなくなる気がしていて、そばにいてもらえるように私も私を磨き続けたいし、
はい、
それはなんか表も裏もないというか、
はい、
うん、みんなが主役であると思っているので、はい、そうですね、なんか自分の心の向くまま、
はい、
うん、音楽はずっとやってるけど、はい、それがどういう形なのかっていうのはもう自分が一番わからないし、
なるほどね、
もうそれを楽しめるようになってきました。
いい30代が迎えられそうですね。
いや、めちゃくちゃ楽しそうです、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。